令和元年5月臨時会、6月定例会、議案審議、2ページ。5月臨時会、議案審議。選挙後の発議会で議会役員を決定。議員の任期満了に伴う統一地方選挙後、初めての臨時会を5月15日に開会し、正副議長の選挙をはじめ、議会選出監査委員や議会運営委員会委員の選任など、議会役員を決定しました。また、市長から副市長の選任議案などが提出され、監査委員の選任議案は否決し、その他の議案はすべて原案可決しました。議長に、中谷久義議員、副議長に生木真理子議員。本会議での投票の結果、中谷久義議員が第48代議長に当選しました。続いて副議長選挙を行い、投票の結果、生木真理子議員が第48代副議長に当選しました。監査委員に白本和久議員、議会選出監査委員に白本和久議員を選任することに異議なく同意しました。また、常任委員会、企画総務、市民文教、厚生消防、都市建設、予算、議会運営委員会、広報校長委員会、災害対策委員会の委員を選任するとともに、各委員会の正副委員長を決定しました。審議会役員は、市議会ホームページ、または広報生駒町6月15日号折り込みの、令和元年生駒市議会議員構成表に掲載しています。副市長の選任に同意。この議案は山本昇副市長を引き続き副市長に選任するもので、任期は令和元年6月から4年です。監査委員の選任を否決。この議案は議会選出監査委員の選任議案のほかに、弁護士を務める監査委員の任期満了に伴い、後任の監査委員として、行政経験者を選任するものです。法的知見の必要性について、問い、過去に監査委員を増員した経緯を踏まえると、監査には法的知見が必要と考えられる。弁護士である監査委員の後任には、弁護士などの法律の専門家が適任ではないか。答え、その都度適任者を選任しており、必ずしも弁護士である必要はないと考える。法的知見も重要ではあるが、行政の多様化に伴い、監査も多様化しており、他の監査委員が就任して間もないことを踏まえると、豊富な行政経験を持つ方が適任と考える。法的判断が必要となる場合には、監査専門委員制度を活用することなどで対応したい。議案提出の計画性について、問い、今回提案された候補者は、昨年12月に議会の同意を得て選任された現公平委員会委員である。監査委員に選任された場合、就任から半年も経たずに公平委員会委員を辞任することになるが、公平委員会委員の選任議案は提出すべきではなかったのではないか。答え、昨年12月の議案提出時点では、公平委員会への選任が適切と考えていた。市にとってよりメリットがあると判断した場合には、任期途中での委員の変更を過去にも行ったことがある。賛成討論の論点。 議案の提出方法については計画性が必要であったと考えるものの、監査専門委員制度が導入されたことや、他の監査委員が就任して間もないことを踏まえると、法的知見だけでなく、行政経験が豊富な人物が必要である。反対討論の論点。2つあります。1、監査には法理論を踏まえた判断が必要と考えることから、委員には法律の専門家を置くべきである。また、行政経験が豊富な委員の選任は、行政への理解が深いことから、かえって監査委員の独立性のある判断を鈍らせる可能性がある。2、法的見識者を外せば、監査機能が後退する。調査だけを委託される監査専門委員を選任しても、監査委員と同等の機能を保持できないし、都度選任することは、監査の機動性が失われ、不要なコストを要しかねない。監査委員とは、地方公共団体に設けられた市長の指揮監督から独立した機関です。監査委員は主に市の財務に関する事務の執行、および市の経営に係る事業の管理について、適正かつ効率的、合理的な運営がなされているかどうかを監査します。生駒市の監査委員は、条例で定数が3名と規定されており、議会の同意を得た上で選任されます。6月定例会、議案審議。一般会計補正予算案を可決。6月定例会では、市長から一般会計補正予算案などが提出され、すべて原案可決しました。一般会計補正予算案は、歳入、歳出に、それぞれ6,462万7,000円を追加するもので、主な内容は次の表の通りです。令和元年度一般会計補正予算第1回の内容。項目ごとに補正額が記されています。項目、コミュニティ活動の活性化を図るための補助。補正額250万円。プレミアム付き商品券事業にかかるシステム構築、申請書印刷など、871万円。医療や介護に関わる専門職の人材確保などを目的とした地域包括ケア推進大会の実施、341万円。図書館整備を目的とした寄付に伴う図書館整備基金の追加、5000万円。表終わり。コミュニティ助成事業補助金とは、問い、コミュニティ助成事業の概要と申請の周知は、答え、一般財団法人自治総合センターが宝くじの収益を活用して実施している社会貢献広報事業で、地域コミュニティ活動の促進に必要な備品整備の助成などを行っている。今回、鹿野台地区の生き生きホールの備品整備の申請が採択されたもので、今後も自治連合会と協議しながら、自治会への本助成事業の周知方法を検討していきたい。図書館整備基金の活用は、問い、図書館整備基金の活用実績と今後の見込みは、答え、昨年度は図書館の資料購入費に、今年度は資料購入と図書館のシステム更新の費用に活用する予定となっている。地域包括ケア推進大会の補助金の活用方法は、問い、県の補助金を活用できるようになったことで、当初の計画との違いは、答え、県との広域事業となったことで、 実行委員会を立ち上げ、企画団体から介護事業所など関係者との協議を行うことができ、当初計画より効果的に事業に取り組めるようになっている。体育施設条例の改正を可決。この議案は3点の改正を行うもので、1点目は、生駒北スポーツセンターに指定管理者が施設にかかる料金を収入として収受できる利用料金制を導入するものです。2点目は、障害者に利用しやすい環境を提供し、社会参加を促すとともに、スポーツ活動のさらなる支援を行うため、体育施設に障害者料金の新設を行うもので、その料金については、市内一般料金の半額とするものです。3点目は、夜間照明を付属設備とするもので、現在使用申請時に施設と夜間照明のそれぞれの申請が必要となっているものを、改正により申請を一本化し、利用者の利便性の向上及び事務の効率化が可能となります。利用料金制の導入のメリットは、問い、利用料金制の導入による市のメリットは、また導入により現在の施設使用料から金額の変更はあるのか。答え、指定管理者が料金を収受することで、民間企業の魅力ある施設運営を発揮し、利用者の増加が図られるとともに、市の財政収支の安定化も図られる。金額については条例で定めており、変更はない。障害者料金の分析は、問い、障害者料金を設定する上で、他の自治体などの分析を行ったか。答え、県内他市の状況を調査した結果、プール以外の体育施設での障害者料金の適用は少なかったが、国の法律や市スポーツ推進計画においても、障害者スポーツの推進を重要な施策の一つとしており、先駆けた形で取り組みを行いたい。問い、条例に障害者に準ずるものとの内容があるが、どのような人を想定しているのか。答え、障害者手帳は持っていないが、難病指定などで障害福祉サービス受給者証を持っている人などを想定している。写真があります。オープンから5年が経つ、ホス生駒北スポーツセンター。写真終わり。選択的夫婦別姓制度の法制化の議論を求める意見書を修正可決。6月定例会では議員提出議案の選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書が提出され、企画総務委員会に審査を付託しました。委員会審査では、修正案として、選択的夫婦別姓制度の法制化の議論を求める意見書が提出され、審査の結果、修正案を可決しました。最終本会議では、委員会で可決した修正案とは別に、原案に対する修正の動議、本会議での修正案が提出され、採決の結果、修正の動議を否決し、委員会修正案を賛成多数で可決しました。委員会修正案のポイント。早急に法制化するのではなく、制度導入による社会的影響などを踏まえ、深く慎重に議論することを求めている。原案は内閣府の世論調査における設問の趣旨が正確に引用されていないことから、原文のまま引用している。修正の動議のポイント。法制化を求めることは原案と同様であるが、 世論調査の内容をできる限り引用し、文言の修正を行っている。世論調査の結果の引用と評価について整理している。原案、賛成討論の論点。選択的夫婦別姓制度は、個人が尊重されるとともに、同性を選択する人にとっても不利益を受けることはないと考えている。同制度の法制化を求める意見書について提出すべきと考える。委員会修正案、賛成討論の論点。原案及び修正の動議は、内閣府の家族の法制に関する世論調査を正確に引用せず、趣旨が異なる恐れがある。また、国で議論が進んでない中、まず議論を求めることが現実的である。委員会修正案、反対討論の論点。委員会修正案は、深く慎重に議論することを求め、さらに審議を伸ばし、法制化に反対とも受け取られかねない内容となっている。市議会として曖昧な意見書を提出すべきでない。修正の動議、賛成討論の論点。選択的夫婦別姓制度が法制化されず、苦しんでいる人がいる状況で、市議会の責務として、原案の一部修正を行った同制度を求める意見書を提出すべきと考える。可決された意見書概要。2018年2月13日に内閣府が公表した家族の法制に関する世論調査、以下世論調査という、において、夫婦が婚姻前の名字、姓を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字、姓を名乗ることができるように、法律を改めても構わないとの回答が 42.5%。夫婦が婚姻前の名字、姓を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字、姓を名乗るべきだが、婚姻によって名字、姓を改めた人が、婚姻前の名字、姓を通称としてどこでも使えるように、法律を改めることについては構わないとの回答が 24.4% となり、法改正の必要はないとの回答は 29.3% となっている。1996年2月26日、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正案を答申してから23年が経過した。また、2015年12月16日、最高裁判所は夫婦同姓を定めた民法750条の規定を、夫婦同姓規定には合理性があり、合憲としながらも、夫婦同姓制を規制と捉えた上、これよりも規制の程度の小さい、選択的夫婦別姓制について合理性がないと断ずるものではないとして、夫婦同姓制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏のあり方に対する社会の受け止め方に依拠することが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度のあり方は、国会で論ぜられ判断されるべき事柄に他ならないというべきである、と、制度の検討を国会に委ねたが、議論が進まないまま、今日に至る。現行制度では、改正に伴う煩雑かつ膨大な事務手続きや、改正による家計やキャリアの分断、それを回避した時の非婚化及び少子化、事実婚を選択した時の子どもの戸籍や親権の問題など、様々な問題が生じている。一方、2018年の 生駒市人権に関する市民意識調査では、結婚すれば妻は夫の姓を名乗るのが自然だに対し、そう思う、どちらかといえばそう思うと答えた市民は 64.2% にも及んでいる。また前述の世論調査では、夫婦の姓が違うと子供に何か影響が出てくると思うかの質問に対し、 62.6% が好ましくない影響があると思うと回答しており、夫婦別姓制度の導入には様々な意見や社会的な影響があると推測される。よって国においては、選択的夫婦別姓制度の法制化について国民の様々な意見を確認しつつ、導入時の社会的影響も調査し、深く慎重に議論するよう強く求める。委員会の調査報告。企画総務委員会では、市の農業施策の総合的かつ計画的な推進を図るための方向性を示した新たな農業ビジョンの策定にあたり、ビジョン案について報告を受け質疑しました。報告の中では、同案の内容とともに策定の経緯、今後のスケジュールが示されました。同案では、計画期間を令和元年度からの10年間とし、農業者の高齢化や後継者などの担い手不足といった市の農業を取り巻く厳しい環境を踏まえ、10年後の農業の目指す姿として、都市近郊農業の強みを生かした稼ぐ農業への展開を目指すことが示されました。また、営農意欲の低下につながる有害鳥獣被害の防止対策を徹底することや、農業を活用して地域の活性化を推進することも新たな方針として示されました。質疑では、策定にあたって実施された農業者や飲食店などへのアンケートやヒアリングの実施方法と、その取りまとめについて、調査店舗数が少ないなどの課題が指摘されるとともに、有害鳥獣被害防止対策の具体的な取り組み内容などについて説明を求めました。問い、稼ぐ農業の推進には販路の確保が必要である。地場野菜などを取り扱う市内の飲食店に調査を行っているものの、調査店舗数が少ない、小売店舗へは未調査などの課題もあり、取り扱いのない店舗も含めて調査を行い、販路拡大に向けた対策を立てる必要があると考えるが、どうか。答え、パブリックコメントの実施期間もあることから、追加で情報収集を行う。また、ビジョン策定後も、飲食店などとのワークショップや意見交換を通じてニーズの把握に努める。写真があります。新規就農者数の増加も目標に掲げられる。新規就農者による作業の模様。写真終わり。常任委員会のテーマを定めた調査の実施を決定。企画総務委員会、市民文教委員会、厚生消防委員会、及び都市建設委員会の4常任委員会は、6月20日21日に委員会を開催し、年間を通じて所管の事務を調査することで、政策立案、及び提言につなげるテーマを定めた調査を実施することを決定しました。今後、それぞれの委員会で担当課へのヒアリング、必要に応じた先進地への視察などを実施し、報告や提言を取りまとめていく予定です。企画総務委員会、地域と防災について、市民文教委員会、 子どもの命と成長を守る取り組みについて、厚生消防委員会地域包括ケアシステムの進化・推進について、都市建設委員会人口減少社会における都市公園の管理及び利活用について、人事案件を審議。6月定例会では病院事業推進委員会委員の移植及び任命議案が提案され、壱岐真理子議員及び福田和人消防長の移植及び任命に全会一致で同意しました。病院事業推進委員会委員、壱岐真理子議員、福田和人消防長。表彰状が送られました。6月11日開催の全国市議会議長会定期総会において、市議会議員として10年間市政の発展に尽くされた功績により、樋口清人元議員に対して同会から表彰状が贈られました。これを受けて6月13日の本会議において、中谷議長から表彰状が伝達されました。奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員を決定。5月9日に奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙が告示され、次の通り当選者を決定しました。松本盛雄生駒市議会、万津力則大和高田市議会、乾光則大和郡山市議会、大橋元幸天理市議会、札辻照美桜井市議会。